私のところに来て慰めを受け励ましを受け力を受けなさい。あなた方が戦ってきた日々を私は知っている。私はここに来てあなたを慰め励まし、あなたのうちに力を与え恵みを注いでいこう。そして愛する子よ、出て行きなさい。恐れずに出て行きなさい。大胆に踏み出していきなさい。確かにそこには戦いがあります。あなた方は世に行くときにそこには戦いが許されるでしょう。しかし私はあなたを通して傷んだ者たちに、苦しんでいる者たちに救いの御手を伸ばしていこう。あなたの存在は祝福となり、あなたを通して救いが、癒しが、奇跡が表されていくと主は言われます。私がそれをなそうと主は抑えます。しかし同時に戦いが激しく許されます。大きく大きく大きく祝福が現れますが、それとともに戦いも激しくなります。あなたは疲れ果て弱り果て、そして私のところに帰ってきなさい。私はあなたを強め励まし、そして再びあなたを使わせていこう。教会はあなたにとって癒しの場所、慰めの場所、そして力を受けるところであると主は言われます。しかしそこから使わされていきなさい。私はあなたを通して人々を救い、人々を癒し、大いなることをなそうと主は言われます。それはあなたにとって苦しみではなく、むしろその中であなたは私の愛の力、私の大きさ、そして私の深さ、真実を知って、ますます私の素晴らしさを知るようになると主は仰せられます。
このいつも喜んでいなさい、あらゆる場合にいつも喜んでいなさい、それがあなたの守る武器となると主は言われます。この戦いの武具を身につけなければなりません。あらゆる武具を身につけて、このあなた方は多くの勝利を受け取っていきなさいと主は言われます。
一人で戦ってはならない、教会と共に戦いなさい。あなた方が出て行って手を伸ばして祈り、口を開いて証しようとするとき、いろんな事柄がぶつかってきます。あなたは自分の力のなさを思い、そして弱さを覚えるでしょう。しかし教会と共に戦いなさい、教会と共に祈りなさい。その時ペンテコステの時、弟子たちが力を受けたように、あなたは人ではない、神の力と神の霊に満たされていくと知られます。教会と共に祈り、教会と共に戦いなさい。その時あなたは恐ろしいほど豊かな、驚くほど大きな勝利と祝福を見ていくようになると知られます。あなた方が受けてきた祝福はまだ本当に小さい、これからそのはるかに大きな祝福があなたを通して多くの人々に、あなた自身に、あなたの愛する家族の中に現れてくると主は言われます。主ですが希望、
主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく、必ず主の道が備えてあるから、必ず必ず勝利が与えられるから、
God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes He is. God is working, oh my good, oh my good, oh my good. Yes, He did it. Hallelujah. 愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の深い豊かなご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美、証とを含めて本当に心からありがとうございます。あなたがボアズさんを私の教会に導き、フィリピンから多くの人を送ってくださっていることをありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様どうぞ豊かに語ってください。この礼拝に座られた人一人を感謝します。オンラインで礼拝されている方々ありがとうございます。長瀬エルサム教会の新牧師とイエスキリストご自身が長瀬エルサム教会で牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民を心からありがとうございます。今から御言葉にいきます。聖霊様どうぞ豊かに語り、神の言葉によって私を養い育み信仰を立て上げてください。語る者の雲も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉を語ってください。上からの知恵と式と礼を例えを持って聖霊がご自由に語ってください。私たちの主をあなたに期待します。必ず語ってくださるから感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の祈りた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日の方に入りますが、じゃあ神様の働きを見ていく、個人的にも教会としても祝福を見ていく、あるいは祝福を受け取っていくのは何が鍵かというと信仰なんです。信じる者として神は働くし、信じる者に神は与えてくださるんですね。じゃあ信じるって何かって神を信じるんですけども、具体的には神の言葉を信じるんですね。まあ先ほどでは聖書の原則って言ってましたけど、まあそうですね。でロマ書の方までいきますね。17節にそのように信仰は、信じること、信仰は何かって聞くことから始まる。聞く、何を聞くのか。聞くことはキリストについての御言葉によるんです。キリストの言葉、あるいはこれキリストの御言葉ってのはまあ福音ととってもいいんですけど、ね、イエス様の言葉、イエス様が語る言葉、そして福音を聞くこと、それから信仰が始まるんですよってことなんですよね。そうなんですね。だから聞かないと始まらない。逆に言えば神の言葉を聞くときに信仰が生まれる。イエス様は十字架にかかってくださいましたよって、あなたを愛しておられて、あなたの罪は全部代わりに引き受けたんですよって、もう許されてるんですよってことを聞いて、それを信じるわけですよね。でまたあるいはそのイエス様を癒してくださいますよ、イエス様解放してくださいますよって言葉を聞いて、それを信じるんですよね。だから私たちは言葉を聞く人なんだ。でちょっと話したいですけど、ヨハネの一章には初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてある。でこの言葉ってキリストのことなんですね。だから神の言葉を聞くことはキリストに触れることにでもなるんですよ、ね、でそういう時、じゃあ具体的に聞く時に2つあるんです。1つは向こうから語ってくる場合、別にこっちがその神様教えてくださいとは言ってないけど語ってくる場合ってあるんですよね。例えば創世記の12章でアブラハムがあなたの生まれ故郷地の上で私の示しに行きなさいと言われた時、あれはそういうことを聞いただけじゃなくて、まあ、交わってはいたと思うんですよ。神様と、神様の方から語ってきたんですよね。で神様がそう言うから彼は応答していたわけですよ。だから神の方から語ってくる言葉があるんです。どうぞその時に無視しませんように、聞こえないふりをしませんように、ね、神様がえっと言ってね、で素直にすぐ受け取れないときは正直言えばいい、神様ちょっととか言ってね、ちょっとって交渉してください、ね、神様はそしたらいろいろね愛を持ってある意味を持って語ってくれますし、ある場合は繰り返し言われます、ね、あなたにちゃんとそれに従う力があれば、ね、難しいと思ったらちゃんとねいろいろ助けてくれますから、ね、無視したり聞かないふりをしないで、ちゃんと神様に、いやちょっとそれは私きついんですとかね、なんとかしてくださいって素直に言うといいんです。そしてちゃんと交わってください。従えるのに無理して従ったふりして頑張らないでください。いや自信がありません、ちょっと今の私は無理ですよ、素直に言って神と交わってください。主がちゃんと言葉を与えて教えてくれますから。みんなね、主の前にね本当に素直になって出ていかないんですよね。主の前でカッコつけるんですよね。人の前に素直になるのも悪くないですよ、ね、特に幼い時に両親の元では素直であった方がいいんですね。でそれを両親が受け取れば素直に育つから。だけど人の前にはね、ある程度成長したら何でもかんでも素直に出すのはいいとは決して言いません、ね、これは気をつけましょう。でも神様の前には本当に出ていくといいんですよね。でただし声を無視しないでね、これ一つね、向こうから語ってくる。もう一つはね、こっちから聞く場合、求めていく場合、主を教えてくださいとか答えてくださいとか、そうすると神は語ってくる、必ず語ってくる。すぐの場合はちょっと 時間を立てて語ってくる場合もとにかく語ってくる。今日がそこなんですよ。マタイの、14章のところね、水を歩いたところが。今日はそのことを中心に話しますね。ここを何度も話しますが、今日は詳しく解説するので、一応さらっと言いますよ。22節からね。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、つまりこの前に5000人の給食はなく5000人の給食をしたわけですね。そしてみんな船に乗り込ませて、先に向こう岸に弟子たちを行かせて、イエス様は山に登って祈っておられて、夕方になった時に、24節ね、弟子たちの船は陸からも何キロメートルも離れたんだけど、向かい方が吹いてきて、それでね、波に悩まされた、もう前にも進まない、後ろにももう行かないとこね。その時にイエス様、夜中の3時、草木も眠る、牛みそ時ですかね、合ってるかな、真っ暗な時ですね、夜中にこの湖の上、つまり湖を歩いて来られたんですよね。で、まあ、聖書によっては通り過ぎつもりを止めてあったって書いてあるけど、まあ、弟子たちのことを気にかけて来られたんでしょうね、スーッと来られた。でとか弟子たちは最初26節見ると、水を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまったんですね。でいつも話しますが、幽霊と思ったのはね、当然なんです。イエス様を入れて失礼かもしれませんが、日本ではね、幽霊はお墓に出る、私の世代まではそう思ったけど、今はどうなんだろう私の時代まで幽霊はお墓に出て、手を上下にして三角形をつけて出てくる、足がないっていうのは相場だったんですね。だから肝試しはお墓に行くっていう相場だったんです、日本ではね。そうだったんですね。ところがイスラエルでは特にこの時代、幽霊はガリラヤ湖の上に出るんです。そうなんですよ、ね、当時は。だからいいですか、真っ暗な真夜中、波が吹いてきて、彼らは外来語のプロですから知ってるんですよ。その子でもう困ってて、どうしよう、前にもこう日もさちもかない、どうしようと思ってて、真っ暗のようにスーッと人影がね、湖がこっちに迫ってくるわけですよ。我々知ってるからね、あれだけど、やっぱ怖いですよね。イエーイ出たーとこうなったわけですよ ね。聖書ってすごく正直なんですよね。すごく正直に書いてる。でびっくり。そしたらイエス様が、やっぱりいいですね、イエス様はすぐに言われた。まず一つ目、こうね、しっかりしなさい、私は恐れることはない、ね、意地悪しないんですね。ちょっと一言恨みしちゃうとか言わないしっかりさせて、私は恐れることはないって、ね、言われたんでね、あれ本当に怖かったと思います。本当に怖いから、そういうこといたずらをしないで、しっかりさせて、私は恐れることはないとって言われたんです。で今日この後まずそうやって言われて、あ、イエス様だってみんなほっとしたんですよ。あ、イエス様、まあ、助けに来てくれたんだろうと思ったでしょうね。あ、イエス様だと思ってほっとしたと思うんですね。マタイだけは書いてるんですよね。ここでペトロが言うんですよ。よくペトロは一言多いとか口出しするってことが結構あるんですが、この一言は良かった。どうしようか、ペトロはこう言ったんですね。これはペトロの方から聞いたんです。エス様だと分かったら、ペトロは答えて言った。主よ、主よ、ちゃんとね、エス様が主よ、もしあなたでしたら、日本語だとちょっとね、本当にあなたですかみたいに言いますけど、そうじゃない、あなただったんですねって、あなたですよねって、こうそういうことです。だったらっていう、こうそういう方です。だからもうエス様だと信じきってて、だったらお願いしますって、そういうニュアンス、これはね。そして言ったんですね。私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって言ったの。すごいことを求めてますよね。私に水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって、ね、理屈っぽいこと言いません。それが何になる、ね、で計算書言いますね。バカじゃないかとかね、水を歩いたところでどうにもならんじゃないかとかね、いろいろ言うんですけど、ペテロは素直に単純に求めた。私に水を歩いてここまで来いとお命じてくださいって、これ当然命じられたらできると思ってるから求めたんです。この一つはね、キリストが水を歩いている、あ、そして私もきっと歩けるっていう期待と信仰を持ったんです。はい、十二弟子で持ったのはペトロだけでした。 TLEA ってペトロの教会なんです。笑う人もいるでしょう、バカにする人もいるでしょう、どうぞご自由に。私は笑われても水を歩く教会でありたい。バカにされようと奇跡を見る教会でありたい。みんなにいい人ね、立派ねと言われて、何も奇跡も起こらないで、何もできないのではなくて、絶対ありえない水を歩いていくという、そういう奇跡の中を、人には不可能を可能にしかさる神の現実を見ていきたいと思う。ペテロは求めたんです。水を歩かして私命じてくださいって。何を、言葉を求めたんです。言葉を、主よ、あなたが語ってくださればそれができるっていうふうに信じてるから求めたんです。主に求める人っていうのは、主が言われればできると信じてるなんです。信じてるんです、そのこと自体が。求めてますか。で、言葉を特に求めるときには、言葉があればできると信じてるんです。で、神の言葉には力があるんです。 神の言葉には命があるんです。神の言葉には愛があるんです。神には不可能はないんです。何ですかね、その神の言葉をね、彼は求めたんですよ。だからね、ペトロだけは求めたんですよ。で、皆さんね、この時面白いね、イエス様はね、この時ね、だってペトロが水を歩いて考えてみたら、それが何なのってことですよね。考えてみたら、でもイエス様はそんなことは言わない。求めたら即座に、即座ですよ、即座にイエスは来なさいって言われたんですよね。即座に。あの秋元牧師はね、あのなんかパトモス行く時にですね、家族で言われてね、あの無理だと思って求めてなかったら神様にあなた求めていませんねって言われて、はって気がついて ね悔やためたって、信じてなかったんだって。だから分かりましたって悔やためて求めた。求めながらちょっとここで無理かなと思いながら、でも主に求めた。求めたら、まあ、1回目の時はまず下げなさいって言われたけど、2回目の時はすぐですよ、ほんの数日後に携帯が来ちゃったわけですよね、求めた時にね。でこの時は実際に来たわけですけども、この時ペトロは言葉を求めたんです。で、不可能に向かって言葉を求めてほしいんですね。で、あるいはいろんなことに関して神様に言葉を求める、イエス様に。その言葉を求める人は神の言葉を受けるんです。で、神の言葉を受けたら、ね、さっき言いましたけど、あの告白するんですよ。受けたと信じて告白するんですよ。受けたと信じて応答するんですよ。この時ペトロはね、言われたでしょ、来なさいって言われたん、ね、これね、で私ね、天国行った他の弟子たちがどうしてたかね、再現フィルムを見てですね、見せてもらいたい。他の弟子たちが言葉を求めた時、他の弟子たちは感動して聞いたのか、バカだなと見教えたのか、はぁって言ったのか、どんな顔したんでしょうね。興味ありませんか、そういうことに。そういうことを考えながら聖書をね、立体的に見ると面白いの、聖書って。それで来なさいって言われた瞬間ですね、ペテロは、ここも速度なんですよ。主はすぐ答えたけど、ペテロはすぐに、そこでペテロは船から出て水辺を歩いてイエスの方に行ったと書いてある。よくこの後の溺れた話ばっかりされるけど、その前に歩いてるし、もう今日は繰り返しませんが、その後手を助かりたいってもう一遍歩いてるし、水辺を歩いたのは私の知ってる限りペテロだけなんですよ。どうしてかって、彼は求めたんです。言葉を受けたんです。しかもその言葉に応答したんです。であるうちの教会の牧師の息子さんがですね、あの今は違いますが、かってね、船に乗っていた。ここの説教したらですね、私に、ね、近づいてきて教えてくれました。キャラ牧師、ペトロはすごいですよ。ああそうですかってね。船に乗ってるとね、船の中にいれば大丈夫なんです。船の中にいる限り、少々嵐が来ても何があっても大丈夫、助かるんです。でもいいですか、海で船から出たら、しかもこの時向かい風があって、そういう状況で船から出るってことは死を意味するんですって言ったんですよ。あ、そうなんですかってね。いや、船の専門家ですからね、海のね。だからこれペテロはね、本当に信じたんだと思うって言ったんですよね。なるほどと思ったんですよね。ちょっと大げさに言って命がけですよね。ペテロは船から出て、さらっ、聖書ってね、すごいことをさらっと書くんです。船から出て水を歩いていくんですよね。これ信じたからですよ。皆さん、船からね、岸が近づいて早く着きたいと思ったら船から出て歩いていきますか？無理ですよね。はっきり神語られてやりますかって、まあ、神語られですよ。よほどの時に語られないからね、語ると思い込んで歩かないでね、危ないから。でも何を言いたかったら、この時ペトロは船から出て応答したんです。つまり神の言葉に応答したんですね。奇跡が起こったんです。これから日本にリバイバルが始まりましたけど、具体的に現れが来ます。お互いを通して、お互いを通して神様が愛する者たちを、ぶつかっている者たちを救い始められます。誰も何も変えなかった、縛られていた悪習慣に、こじれ切った人間関係に、お金に振り回された人たちが、神の手によって、お互いを通して神の手によって救われ解放され、人生を取り戻します。信じてますよ。こういう時はアーメンって言っていいんですよ。お互いを通して神様は縛られている人々を救い出され解放されます。日本人ですね、控えめにアーメン。信じてないように無理して言っていません。その人はどうぞ言わなくていいです。信じてる人は言ってください。神様の前に、人、私ねって言ってなくて、声に出して言ってください。声に出して言ってください。声に出して言ってください。 あえて言いますけども、長崎教会で36年間牧会してきた人として、この長崎の地には神の言葉を語らせない、否定的にさせてくる、押さえつける霊がいるんです。おかしいと思うのはどうぞご自由に戦いましょう。神が言った言葉を語るんです。あなたを通し、私を通して人々は救われてきます。お互いを通して、この手を通して、お互いを通して癒しが起こります。悪霊に、悪習慣に縛られた人が解放されます。もう救いようがないと思えるような人たちが救われてきます。お互いを通して、お互いには力ないですよ。でもお互いにいる聖霊とイエス様を通してそれが起こります。不可能ですよ、ペテロが水を歩いたように。でも起こります。どうしてか、言葉を求めてください。私はこれは群れには語られてるんです。群れには、長崎教会にも語られてるんです。個人的にも受けてください。そしてその言葉に立って応答するんです。路上ライブに行きなさい、そこに宝があるって言われてたんです。ちょっとしか行かなかったんです。だからちょっとだけ宝をもらってきたんですけど、ちょっとなんです。でも今、昨日行きましたけど、これは始まり、どんどん行くんですね。どんどん行きますよね、ハレルヤ。どんどん行きますよね。あ、ボアズさん一緒に行きましょう。ね、どんどん行きますよね。そうすると宝が溢れてくるんです。でも宝ってね、皆さんご覧のように人の目にはもう捨てられたしかもしれない。神のもとに持ってきたら、実は原石は実は素晴らしくて光り出すんです。これからそれが起こります。私は信じています。いやね、主から言葉もらう、主から言葉もらう。で、人は約束しても守れないことがあるんです。守れない人を責めたり裏切り者とか言わないでください。あなただって守れないことがあったでしょう。いや、私の芝居これだよとか、あの人はもっと大きいとか言うでしょう。確かに人と比べたら大きい小さいあることは認めます。でも神の前に出てごらんなさい。どれぐらい神の前にあなたは従えなかったか、約束を破ったか知ってますか。神はご存知です。でも神はあなたを完全に許されて、それにもかかわらずあなたを愛し続けてくださったんです。人ではなくて神に求めてください。神様に求めると神は語られるんです。神様語ったらその言葉をその通りになされるんです。神は裏切らないんです。神は約束したらそうなされるんです。あなたに対しても、あなたの愛する人に対しても、ああ何もしてあげられないと落ち込まなくていいんです。何もしてあげられません。もう事実を認めます。私が言うとかえってなんか悪影響します。そのことを認めます。でもあなたはその人を愛しておられて、あなたが語られたらそうなることを知ってます。言葉をくださいって求めてください。イエス様のもとに子供のために来たお父さんお母さんいたでしょ。そしてその人たちに神様言葉を与えて、子供たちは生き返ったでしょ、癒されたでしょ。神に言葉を求めてください。神が働いたら信じるんです。そしてそれを告白し始めるんです。そしたらね、それが、ね、現れてくるんですね。で、今ね、それをどうぞ見ていきたい。で、これをね、これからね、神様私として見せてくるんですね。それをね、覚えておきます。ちょっともう時間が今日遅くなってるので終わりますけど、最後にね、先週ね、第一礼拝だったけど第二礼拝でやらなかったんですよね。でも第二礼拝でもやろうと思います。最後に告白をしますので、きつくない人は立ち上がって、ね、で告白をしますので、私と言った通り告白してほしいんですが、信じれない人は無理に言わなくていいです。心から一緒にアーメンと思う人は告白してください。あれですかね、真似をしようってことじゃなくて、信じれる人は告白してください。信じれないのに無理していうことはないですからね。信じる人ははっきり告白して、大きい声でも小さい声でもいいけど、はっきり言ってください。天皇様、今から告白します。聖霊が告白してみてください。ありがとうございます。長崎にリバイバルは始まっています。おびただしい数の人々が救われてきます。救われてきました。私を通してこの町で何千何万という人がイエス・キリストのもとに立ち返ってきました。この教会を通して全世界に使わされていきます。そして一人を通して 100万人と言われたように100万人以上の人が私を通して使わされた人を通して救われてきます。私のこの手を通して癒しが起こります。私が語るとき悪習慣に縛られた人が解放されます。離れていった人があなたのもとに教会に帰ってきます。愛する家族が、すべての家族が、親族がイエス・キリストを信じ教会につながり、同じ食卓で食事をするようになります。笑顔で会話します。和解します。一緒に神様を賛美します。ありがとうございます。それが起こりました。あなたを褒めたたえます。感謝します。愛する天のお父様、ありがとうございます。私は信じて告白しましたから、そうなることをありがとうございます。今祈ったことはことごとく約束されたことですし、御心にかなっていますから、そうなったことを感謝いたします。私たちを導いて用いてくださることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。それではハレルヤを賛美したいというふうに思います。百武姉妹がピアノに来るまでの間しばらくお待ちください。はい、それでは賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。最後に祈りますね。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエスが手まずる、この霊的なものから解放してくださり、精で満たしてください。心と体を完全に癒されよ。うつ病よ、うつの霊、その人たちが出て行け。パニック障害、完全に癒されよ。統合失調症、イエス様って見てる、完全に治れ。がん、体にある悪性腫瘍、がん細胞、イエス様って見てる、その人の力出て行け。喫煙の霊、飲酒の霊、イエス様って見てる、その人を縛っている悪しき力を完全に断ち切る。恐れを、その人の力、恐れと恐れの霊出て行け。腰の痛みに触れてください。目が何か痛んでいる方です。目に触れてください。背中なんかずっと重い感じの方ですね。今その重みを取り除きます。首がしびれている方、今エス様って言うと、しびれを消えてなくなれ。後頭部に痛みがある方、乗ると治るんですけどまた戻ってくる方ですね。告白を書いてください。エス様って言うと、今後頭部にある重みと痛みを消えてなくなれ。リウマチ、イエス様って言うと、癒されよ。糖尿病、完全に治れ。奥歯がなんか痛んでる方ですね。イエス様って奥歯を、今痛みをされ。なくなりますけど、ちゃんと治療も受けてください。そのことによって完全な癒しがきます。イエス様ありがとうございます。夜になると不眠の方ですね。不眠の人は夜聖書を見なさい。声に出してみなさい。すぐ眠れる方と、それをしてもなかなか眠れない方がいますが、それでも読みなさい。あるところから変わります。だからあなたにすごく違った施策と言葉がいっぱい入っています。聖書をその眠れないで読むことによって施策が変わります。そして思いが変わります。そのことによってなんか、あなたの中に今までなかったシャローム、平安がきます。そして熟睡できるようになります。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によっていたします。アメン。一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。 どうぞお座りください。それではお知らせをですね、飲み屋牧師お願いしたいと思います。